答案拝見しました。今回ですね、3回目の事件ですか、ということで、ちょっと苦労されているようにも見えるんですけれども、まあ、そろそろ合格 してくださればいいかなというふうには思いますが、まあ、毎回ですね、受けてですね、でどうやってその今年合格するかということが、皆さん課題なんですね。で昨年の結果はどうだったのか、でそこからどう、対策していくかということが課題なんですが、まあ、あの有料講座をこれまで受けられてなかったということであればですね、そういったあの指摘というか、あのコメント、ヒントを得る機会も少なかったんじゃないかと思うんですが、ぜひあのご自身のですね、あの能力開発のためにある程度お金をかけてというか、あの勉強の機会を得られた方がいいんじゃないでしょうか。そうすると早く合格されると思いますけどね。今、建設はですね、合格率が10数%ですから、まあ、7回ぐらい受けて初めて合格する確率論からいきますとですね、実際そうなんです。そのぐらいの方はあのゴロゴロいらっしゃるのというのが現状ですね。で今回ですね、答案をですね拝見しまして、であの答案はまあよく書けているようにも見えますけれども、一方でですね、力不足となると、取られかねない点もありまして、それは改善された方がよろしいかと思います。合格か不合格かというのは一概には言えないですけれども、可能性はありますので、まあ、あの高等試験が控えてますから、まあ、準備された方がいいと思います。最初の答案、必須の1の2からですが、この問題はですね、この風水害問題ということで十分予想された問題でした。であの最初の課題のところでですね、書かれているのが、まあ、いかに想定外の災害に対応するかとかですね、いかに日常から罹患にするかとか、まあ、なんか問題点のポイントを示す、それが非常に難しい問題で、一般的にはあのすぐに答えが出てこない問題をですね、問題として挙げる、ような課題になっちゃってるんですけれども、実はそれってあんまり良くないんです。その問題が分かってもですね、解けないわけですよ。難題の指摘ばかりになってですね、できたら解決可能なですね、取り組み方針まで示した方がよろしいかと思います。その技術解決の 方向とかですね、何かですね、3のですね、省力化、これはまあ解決の方向性に相当しますね。人材能力面の観点にからその省力化するのが課題であるっていうんですけれども、まあでも今省力化って、まあ、社会人の常識みたいなもんでして、それをどうするかということになりますと、技術士としてはですね、なんか技術方針が欲しいですよね。その省力化の方法として自動化とか機械化とか、その具体的にどうやっていくか、建設の場合には、その手法があるわけですから、解決策の技術は問い になりまして、こちらはですね、よく書けてますね。まあ白書の暗記されたから、そこからいろいろと提案材料があったのかと思いますが、まあ、これは暗記で書ける問題です。これだけで点もらえたら非常にありがたいんですけども、必須科目はですね、あと問いの3、4もありまして、これが結構皆さん苦労されてるんですよ。でリスクは隣の堤防を整備したら ことによって被災してしまうっていうのは、まあなんか分かるようでよくまだ分かんないところもありますね。まあ、これでそういう堤防のですね、問題というか弱点理解してもらえばいいかと思いますが、というように参りまして、この留意点、要件は安心安全の確保、というかこれは要件ではなくてですね、方針ですよね。これを得るために私は何をしますという、ね、具体的な方針が欲しいんですよ。まあこの公共性が高いのは、ね、エンドユーザーに着目してその安心を確保するのに何やるんですか。それが答えですね。ちょっとなんか説明不足になってますね。それからその下の最後のですね、作って終わりでなく、留意するっていう、これ持続性のことをおっしゃってるんですけれども、ちょっと意味取り違えられてらっしゃっていますね。これ施設の持続性であって、そうじゃなくてこの問題が求めているのは社会の持続性ですから、それって今流行りの SDGs のことなんですよ。ですのでちょっとこれは方向性が違ってたかもしれないですね。まあ、そういう新たな社会トレンド、社会ニーズに対してですね、柔軟に対処して的確な答えを書いていかないと楽勝で合格できるとは、言えない場合がありますので注意してもらえますか。次に、選択科目に参ります。施工の1の3問題ですね。まあ、この問題は足場の問題で、まあ、サービス問題みたいな、そんな難しくないですね。あんまり当然すぎることは、まあ、書かなくてもいいんじゃないかと思います。それ書いても点をもらえませんので、もうちょっと専門的なことですね。で、その下の真ん中あたりにあります足場の一部を撤去してしまうという、まあ、こういう悪い使い方というか、こういうのやっちゃいけない、こうしてはいけないとかですね、そういう例はですね、まあ、現場ではあるのかもしれないんですけれども、それ分かったところでしょうがないですよね。まあ、それは当然ないようにしていかなければいけないですけれども、そういう、まあ最低限のね、監視ということではなくて、もっとプラス方向を見てですね、平均的なことはもう十分管理できているとして、そこから魚に高めていくにはどうするか、まあ、効果的に安全性を高めていく方法をですね、提案しないといけないですね。まあ、それが何かというのはちょっと難しいんですが、まあ、計算の仕方とかですね、あるいはお金をローコストで改善できる方法とかですね、強度が確実性が高まる方法とか、そんな内容がよろしいかと思います。次に 2-2 問題、この問題難しくて、答え正解知りたいということだったようですが、これ決まった答えがないんですよ。で、答案のですね、求めていることに答えなきゃいけない。で、私が申し上げたいのはですね、図面がついてましたよね。それ見て何か考えることはなかったですか。まずそれが一番ですよね。まあ、そのようなことをですね、現場のこの効果的に進めるための方法を的確に捉えていかないといけないということですね。で、それは考えたらですね、そんな難しくはないんですよ。全く答えがわからないとお感じかもしれませんけども、答えの方向性はあると思います。で、今ですね、書かれている内容、これがどうかということをですね、まずチェックしてですね、ダメだったら次の方法を提案すればいいんですね。で、私が考えているのは、感じたのはですね、地下埋設物っていうのは、あんまり技術的な話ではないですね。ですので、これはちょっとお勧めできないですね。どこでもありますし、 まあ、その大変な問題かもしれないですけれども、まあ、工事の実際の建設工事ではその埋設物 その対策っていうのは別途工事になってですね、まあ、本体の工事と関係ないんですよね。個別に対処するべきことであって、まあ、確立に左右されて、まあ、なんか技術が確立しないですよね。ですのであんまり触れない方がいいと思います。もっと大事なことがあると思いますよ。それから2のコンクリートの出荷可能性というのはですね、これはまあ、ご自身の専門性がこちらにあるのかとは思われますが、まあ、この現場ではどうなんですか。どのぐらいのコンクリートがいるんですか。具体的に分析する必要がありますね。まあ、コンクリートの量だけではなくてどうやって脱雪するかとかそこら辺までのこともあるかと思います。あと、3家屋調査、まあ、これは あるかと思いますね。その市街地だということですから。で、問い2に参りまして、工程管理の留意点ですけれども、ここはまあ、最初に挙げたのがですね、地中埋設物から始まってますから、まあ、そういう流れに、立ってますけれども、本来は何で何が欲しかったかというのは、改めて考える必要があるかと思います。まだ十分効果的にですね、この施工管理のことが述べられているとはまだ言い切れない、ちょっと厳しい言い方ですけれども、そのように感じますね。他にもあると思いますよ。これどうやってやるか、効果的にですね、例えばですね、工期を何十パーセント何パーセントかですね、短縮するにはどうしたらいいですかっていうような問題と置き換えてみればいいと思うんですよ。それが答えですよ。そうするとおのずと真剣にその生産性を上げることを考えざるを得なくなってですね、このどんどん積極的な提案が出てくるということになりますので、まあ、その時に答えがどうなるかっていうのはちょっと今簡単には申し上げられませんが、施工時のことはですね、コンクリートのこのリフトを設定、脱雪リフト、まあ、これはあるかと思いますね。で、最後の関係者との調整はですね、早期に完了する方針で調整するってどうやってやるんですか。で、それからその方法として CIM で 3D でやるっていうんですけれども、実際にそういうことをされたことありますか。そのお施主さんがですね、その 3D で見たらよかったって思うかどうかですね。それはまあ、ハイテクで管理してるんだ、それが生産性向上につながってるんだということが納得できてですね、まあ、安心はするかもしれませんが、実際にそれで何か、この調整が進むかどうかは疑問ですね。まあ、そんな表面的なことではないと思いますよ。もっとなんか本質的なことがあるんじゃないかと思いますが、住民さんがですね、3D で分かりやすいからその合意しますって言ってくれるかどうかですね、普通はしないと思いますが、まあ、ある程度ですね、現実感がないとですね、説得する力に欠けるもんですから、答案の答えとしてもうちょっとなんかプロの答えを用意された方がいいと思いますね。ちょっとそういう、現実的な話になってしまいましたけれども、まあ、これはですね、楽勝で合格するための方法を考えるとですね、そのようなことを考えざるを得ないということですね。まあ、このような方法でどうなのかっていうのはですね、そのいいかもしれないし悪いかもしれないです。その、CIM で 3D のやったらですね、近隣説明会がうまくいくっていうのは まあ、アイデアとしてはあるかと思いますけれども、まあ、技術士の提案として本当にコンピテンシーを高めるかどうかっていうのはもうちょっとプロの議論が必要かと思います。まあ、それをですねやっぱり普段から練習でそういったプレゼン法を身につけていかないといけないと思いますね。そうしないと試験の短時間の制限の中でですね十分提案できないということですね。それから3問題、こちらはですね、発注者じゃないから、答えに窮したというふうにお感じなんでしょうか。いや全然そんなことないと思いますけれども。で、まあ、ここでもですねちょっと良くない傾向が出てまして、まあ、解決困難なトレードオフを示してるんですね。この最初の課題のところでいかに週休2日と品質確保を両立するか、まあ、これ普通はできないと言ってるわけですよ。で現象的にできないことなんですよね。でそれだからこの問題が出題されたわけですけれども、それだからどうするかというのを、技術者として答えてください。技術士だったら分かるんじゃないですか。普通の人は、分からなくても。ということで3問題ではですね建設の施工技術で解決方針を示すようにしていかないと、安心できないですね。課題の2も同じですね。一般的には解決策のないことじゃないですか。それをどうするかまで言及してもらえますか。この週休2日の原価点検も提言策もですね、この問題に気づくだけでは不十分でして、まあ、専門家としてはどうやって解決するかある程度分かってる、こういうふうにすればいいというのがですね欲しいですね。でそれでですね、解決策のところに参りまして、まあ、答えはプレキャストとかユニット化ということで、つまり工業化とかですね生産性の向上なんですね。まあ、それを課題として挙げれば非常に発展性のある内容になったんじゃないかと思いますが、解決策の内容は結構ですね、これはよく勉強されて、十分提案されてまして、まあ、おそらくここで点が取れてですね合格点に行くと思うんですが、まあ、それは結果を見てもらえますか。で3のところはですね、対策、まあ、これもよく皆さん書かれることですね。で分かりやすい一般的な事項でよくあることで、まあ、逆に言うと技術士としてのですね鋭い分析の視点を、まあ、これじゃちょっと示すことができなかったということで、もうちょっとなんか専門的な深い話をですね用意された方がいいかと思います。まあ、それが何かというのはですねちょっと探さないと出てこないですが、そんな難しいことではないと思います。まあ、そういう専門的な視点をですねいつも持つことによって提案のこの結果ですね、試験官に対する印象というのはもう全然違うものになってきますので、そういう提案をですね毎回やるようにやっていけばですねもう楽勝で合格できますので、まあ、できたらそんなテクニックというか、資質能力を、学んでいただきたいと思います。まあ、本講座ではですねコンピテンシーを高める、マンツーマン指導でですね、そのコーチング指導でそういうのを高めるようにしております。ぜひご参考にいただければ幸いです。ではコメント終わります。